それでは、神の国の奥義、10回目になりますね。イエスの祭司的祈りの位置ということでですね、まあ、前回ちょっと向こうでやりましたのでね、話が、一つ単発になったんですが、今日またこのね、神の国の奥義に戻ってきました。そして、今日はね、ヨハネのですね、16章を、見たいんですね。あ、ごめんなさい、17章です。ヨハネ福音書の、17章。で、今イギリスのですね、コニーアカートがですね、新しい本を出しましてですね、彼はなんかヨハネ福音書をずっとね追求してきた。で、その非常に豊かなね、ヨハネ福音書の中にある真理を、特別に解き明かすっていう、まあ、そういう本が出るらしいんですね。久々の新刊書なんですが、今それを楽しみにしてるんです。で、非常にヨハネの福音書っていうのは他と違ってですね、まあ、ある意味で神秘的なね、内容になっているわけです。で、特にこの中にある、啓示はね、イエスご自身が誰なのか。ね、イエスは世の罪を取り除く神の子羊。これはまあわかる。しかし、私は門である。私は真理、道、命である。私は命のパンである。私はね、なんとかである。エゴ、エイ、ミー。ギリシャ語ではエゴ、エイ、ミーとある。で、この、あるというお方、ね、英語で言いますと、I am です。モーセに、主が現れたときね。まあ、これテトラグラマトンっていうんですが、神聖四文字と言いまして、発音がわかんないんだそうですね。YHWH。発音がわからない。ね。で、どうもヤハウェというのが正確らしいんですが、これはエホバと読んだ人たちもいるわけね、昔は。ね。で、まあ、英語ではジェホバとなってますね。イヤハウェというのがどうも正確らしいんですけども、この意味は、アイアムです。私は、ある。神は何者にもよらず、存在してるんです。私たちは何かによって存在させられた。ですが、神はもう、存在なんですよ。一切何者にもよらない、存在。で、この I am の後に、イエスは、まあ、英語でね、言いますと、I am that。I am。ね、あるいは I am who I am と主は言うわけですが、ego, a, me。そしてこの I am の後ね、あそこにスペースがあります、スペース。ここにすべて入ってくるんです。このブランクにね、I am that, I am that truth, 真理である。I am that, I am the way.I am that I am the life。 私たちの必要なすべてそこに入れればいいんですよ。えめ、癒しの必要な人はそこに I am that I am my healer。 I am that I am that ね、そこに my provider、私たちのすべてそのブランクに入れる。 これが主です。主というのはある方、ありてある方、すべてのすべてなんです。というわけでこのねヨハネ福音書は簡単に言うとアイアムの本なんです。アイアムの証なんです。ですから捕まる、ね、時に、ユダがですねローマ兵を連れてきました。で、あの時にイエスはね、誰を探しているのか、誰を探しているのか、そしたらばナザレのイエスだ。そしたらイエスは何と言いました？新改訳ですとね、それは私ですって言ってんだよ。これ間の抜けた訳です。それは私です。 No I am。 あそこでイエスは I am と言ったんですよ。つまり私はヤハウェであると、神だと言ったんです。だからその権威に蹴落とされてね、蹴落とされてみんなバタバタと倒れてしまった。ですからこのヨハネ福音書のテーマはエゴエイミーI am です。 I am、 このありてある方がね、肉体を取られた、神のロゴスが肉体を取られた。ですからそのことを証ししている、これがヨハネです。で、これは前回言いましたよね。当時グノーシス主義というのがありました。ね、グノーシス主義。イエスが肉体で現れたのは仮の姿である。ね、加減論と言います。加減論。仮に現れたに過ぎない。ね。だけども、ヨハネは、私たちが見て、触って、触れたもの。ね、見て、触れて、触ったもの。ですからイエスは私たちと同じ血肉を持っていた。ね、これをヨハネは証ししていたわけです。そしてその肉体を持っているイエスが、私はである、道である、真である、命である、ね、これを掲示しているのがヨハネ福音書です。ですからこのヨハネ福音書っていうのは非常に、まあ、ある意味で深いんですね。深いんです。で、ちょっと待ってください。目にねゴミ入ったんですね。はい、すいません。で、ヨハネの福音書の17章をご覧いただきたいんですが、そのアイアームなるお方が肉体を取った。これは、ヨハネのですね、一章のところに書いてありましたね。ヨハネ一章の、14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これ新改訳です。ですが言語ではですね、私たちの間に幕屋を張った、タバナクル、ね、幕屋を張った、これが、受肉です。そしてこの神のロゴスが人となり、ね、ヨハネに触れたんです。そしてヨハネというのは他の弟子たちよりもイエス、まあ一番年下だった。ですからイエスによって格別に愛された。ね。で、イエスのこの懐にね、こう赤ちゃん今ね、お母さんの懐にいるように、ね、イエスの懐にこうやって横たわったんでしょ？だからイエスの体温に触れ、ね、イエスの、香りといいますか、ね、イエスの、この全てを触れて、見て、触って、ですから加減論じゃないんです。ね。私たちのイエスは誠に人なんです。そしてそのイエスが、つけられる前の晩にですね、17章で、祈るわけです。で、ここの祈りは、非常にですね、こう、祭祀的な祈りになっている。ね。祭祀的な、祭祀の務めっていうのは、前回言いましたように、神と人を結びつけるわけですよね。ですからそのために私たちのためにイエスが、つけられる前の晩に、ね、この祈りを残していってくれたんです。皆さんね、よく油注がれた人のところへ行って祈ってもらう、ね、パスターのところへ行って祈ってもらう、油が豊かに注がれた人から祈ってもらう、そしてあちこちあちこち右往左往します。 いらない。なぜ？イエスが祈ってるからです。このヨハネ17章の祈りはね、イエスの心を注い入れるんですよ。でイエスは弟子たちはですね、おそらく分かんなかった。何を言ってるのか分からない。だけどイエスは疲れる、十字架に疲れる前の晩にね、自分の心をね注ぎ出したんですよ。そしてその注いだ、そのイエスの、まあ、ある意味で本音、一番深いものをイエスはこの中にね注ぎ出しているんです。でこの中に神の御心が、あるいはイエスの、ね、心が全部注ぎ出されている。ですからこの祈りに触れるならば、私たちの人生は変わります。まあ、誰にも人に祈ってもらう必要ないんですよ。イエスが祈ってくれている。そしてイエスが取りなしをしている、ね、イエスは今ご自分の血を携えてどこにいます？天の至聖所に入り、私たちのために未だに取りなしをしてくださっている、ね、同時に私たちの中にもおられます。聖霊によってね、命を与える霊として私たちの中にもおられる。イエスは今物理的に制限されていない。そのイエスが祈ってくれたんです、私のために。問題抱えるとき、ね、これでもう人生おしまいだというとき、17章に戻るべきです。ここでイエスがどういう心を祈ってくれているか、ね、これをちょっと見ていきたい。で前回も言いましたように、私たちは何でしたっけ、神の祭司ですよね。で私たちは地上に今こう体があって、ね、地上で今こう制限されています。でここにしかおれません、ね、ここにいて自宅にいることできない。私は体一つしかない。だけど私たちの霊というのを束縛することはできない、ね、この霊は今、私たちの霊は御座の前に香を焚いているんです。でこれをですね、前回メッセージしたら知りたいというね、掲示板に書き込みがあるわけ。どういうことですか、ね、香を焚くというのはどういうことか、喜びが込み上げるというのはどういうことか、ね、我々このね、この知識でね、人から聞いてもダメなのよ、ね、です私は一切それ答えてないんです。もう冷たいドクタールークですから、愛のないドクタールークですから、答えません。自ら求めよう、神の前に求めればいいんですよ。それどういうことですか、ね、神の前に私たちは祭司として交代ているんです。皆さんの霊は今どこにいます？皆さんの霊は確かにここに体の中に縛られているかもしれない。しかし皆さんの霊は御座の前にいて、こう焚いているんです。祭司の務めをしているんです。内側から込み上げてくる。わお。喜びが込み上げてくる。なんで？私たちが喜ぶように。ハレルヤ。この喜びに預かれ。と言っているんです主は。そしてこれは栄光の務めです。旧約時代は動物を裂いて血を流して、ね、大祭司が年に一度だけ、至聖所に入れた。しかし今私たちが入れるんです。普通のおじさんおばさんが、ね、我々がですよ、至聖所に直接入れる。何によって？イエスの血です。流れている。一切自分のものを当てにしなくてよろしい。そしてその、ね、イエスが大祭司として祈っている。私たちも祭司として使えるんですよ。使えている。今私たちいいですか、ビジョン持ってください。御座の前に使えているんです。栄光です。栄光です。栄光というのは人から褒められ、ね、人から賞をもらうことではない。栄光って何？神に預かることです。ヨハネ14章、イエスはこう言ってます。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。このイエスがね、これ言っている栄光、時が来ました。何の時が来たんですか？何の時が来たんですか？十字架です。弟子たちはどう思ってました？イエスはこれからね、ユダヤ地方を ローマから解放する王である、ホサナホサナと迎えた。しかしイエスの考えていた栄光は何？十字架です。これ人間の頭と全く異なることです。ヨハネ7章に戻ってください。ヨハネ7章39節。実はこの御言葉で私は救われたんですが、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲め、ね、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、あるいは腹の底から生ける水の川が、これ複数形ですよ、生ける水の川川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われた。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ、これ注がれていなかったとありますが、欄外中に御霊がなかったと書いてある、ね、こう不思議な言葉なんです。これも後で説明いたしますが、ここで大事なことは、御霊が、ね、我々預かる、ことができるようになるには、イエスが栄光を受ける必要があったんです。イエスの栄光って何？裂かれることです。イエスは神の子ロゴスとして肉体を取られた。その神の永遠の命、ね、造営の命が、あの当時の一人の人の中に閉じ込められていたんですよ。イエスは神の座に、ね、神の、位におられるお方でした。ピリピの2の5から11を見てください。ピリピ書の2の5から11を見てください。6を見ますと、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられた。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。栄光って何すか皆さん。栄光を受けたい人、受けたい人、あれ？ハロー。栄光に預かりたい人、ハロー。あれ？私たち栄光に預かりたいんでしょ？え？なんで主張しないの？栄光に預かりたい人。エメン。低くされるんです。イエスが17章で、時が来た、あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください、これは低くされることです、そして裂かれることです。なぜ？神はロゴスとして一人の肉体の中に閉じ込められていた。ですからあの当時に、ね、生きてた人、またヨハネのように触れた人しか、そのお方に触れることができなかったんですよ。この時間と空間の中に介入して、ね、閉じ込められたんです、人間性の中に。しかしその閉じ込めた命をその一人だけにしておきたくはないんです、神は。そのためにこのイエス・キリストを裂いたんです、内側の命を解き放つために。栄光というのは、これはね、賞をもらってね、輝くんではなくて、神の栄光というのは、神を表すことです。表すことです。賞をもらうのは、これからね、次の時代に私たち賞をもらいますが、今の世の中で賞をもらってどうします？ね、キリスト教会の中から賞をもらってどうします？ナンセンスです。 人間の賞などはナンセンスです。私たちの栄光というのは神を表す、このどうしようもない私たちを通してですよ、神が現れる。今チラチラですわずかかもしれない。だけど皆さんは世の中の人とは違うものを表しているんですよ。絶対現れてます。この人は違う、普通のおばさんではない、何か神のね光を放っている。栄光というのは表すことです。ですからイエスがここで言った神の栄光、これは低くされて、そしてその閉じ込められた命をね、ご自分だけに御所を大事に持っているんじゃない。一粒の麦は裂かれないとダメだ、ね、その裂かれた命が解き放たれる。この解き放たれた命に私たちが預かり、その命が私たちの中にインプラントされ、植えられ、そして私たちの中からその神の、ね、何かが現れてくる。そのためにイエスはこの道を通らなければいけなかったんです。サタンの本質って何でしょうか。サタンの本質、サタンがなんでね、明けの明星ルシファーがサタンだったんですか。サタンってのは何、自分の栄光です。究極的に言って私たちの選択、まあ人生の選択いろいろありますよね。右に行くか左に行くか、主よこっちがいいですかこっちがいいですか、あなたの御心はどこですか、よく言いますが、究極の選択というのは自分ではなくてキリストを選ぶことです。我々このセルフ、自分ね、セルフ、これをね選ばない道、キリストを選ぶ。セルフを選ぶということは自分を高めることです。自分を高くすることです。これは何？サタンの本質です。I will, I will, I will。そして私はあの座につこうと。ね。I will, I will と。これがサタンです。私たちは究極的にこのね、キリストか自分、どちらかを選択するんです。選択するんです。キリストを選択するということはキリストの栄光に預かることです。キリストの栄光に預かるということは低くされることです。選択するときに道がわからない、ね、そういうふうに思っている人は簡単です。低くされる道を選べばいいんです。人間の目に見栄えのしない道を選ぶべきです。で、今日のウォッチマン2のね、これ見てください。黙想。これも非常に不思議な形で、まあ、実はこれでメッセージ終わっちゃうんですけども私たちは、ね、どうやったら目的地に到達できるのか。それは容量が広げられるために苦しみを受け、豊かさを、ね、豊かにされるために貧しさを減ることである。で、ダニエルがね、あの火の中にね、友達と一緒に放り込まれたでしょ。ところがあの時三人が放り込まれましたよね。だから外から見てたら影は何人ありました？四人の影があったんですよ。そこで、あの圧迫の中でね、プレッシャーの中でね、あれですよ、異教の地ですよ。バビロニア、バビロン。異教の地です。その異教の地において、火の中に放り込まれる。これ人間的に見たらもう絶望です。圧迫です。道がない。だけど、この時にね、4人になるということが鍵です。つまり私たち目の前にあるその状況で圧迫されて潰されてしまうのか、ね、そのままもう絶望してしまうのか、4人目を招き入れよう。これが、この容量を広げることである。そして多くの周りの反対、周りのね、迫害とかいろいろあるかもしれない。その中に閉じ込められるんではなくて、もしそれが来たら、その圧迫、圧力、そういうものによって自分を神の中に閉じ込めろ。と、ウォッチマンには言っている。これが私たちの容量が拡大されることです。結局ね、目の前にもう絶望だ、道がない。なぜ？ 自分の道を行こうとするからですよ。その時にね、神の道選べばいい。神の道選ぶということは自分を選ばないということです。4人目を招き入れるんです。そしたらどうでした、この3人。火が後に平気でね、火から出てきたでしょ。復活です。ですから私たちの原則は全てね、死と復活の原則だから、高くされる人は低くされる、豊かになりたい人は貧しくなる。アメン。これが神の方法です。必ず最初のものは終わらせられなくてはならない。私たちがどんなにいいと思って主のために主のためにってやっても、それがアダムのものであったら拒否されます。最初のものは何て書いてあります？第一コリント15章、地のものである。第二のものが霊のものである。死と復活です、ね、我々死と復活を経た時にキリストのものなんですよ。この原則はあらゆる我々の経験に言えることです。それをイエスもこれ通ろうとしているんですよ。17章、ヨハネ17章、皆さんイエスってどういう方？イエスは罪を犯しました？彼はあらゆる我々の弱さを経験し、ね、試練を経験し、試みに遭われた。だけど罪を一切犯さない。むしろ彼は罪を知らなかったんです。犯さないだけじゃ、知らなかったんです。ですね、知らない。我々のこの体には罪があります。しかし彼は知らないんです。そして彼はね、生まれた時からずっと30年生きてバプテスマを受けましたね、ヨハネから。そしたら天からね、聖霊が鳩に下った。天からなんていう声がありました？これは私の愛する子、これを見て私は喜ぶ。父にとって唯一の喜びは誰？ジーザスです。イエス・キリストはもうその時に父の大いなる喜びでありパーフェクトだったんですよ。ですよね。ほふられる犠牲の動物は傷があっちゃダメなんでしょ。傷のない完全な動物をほふった。ですからイエスはこの時にもうすでにパーフェクトだった。だけど彼は死を経るんです。考えてください。イエスは生まれた時に神のロゴスです。罪がない人です。父は喜びとします。しかしその方が 100% 父に従った方がなお死ななきゃダメなんです。言わんや私たちは死んで当たり前死ななければ無意味です。我々生きていてね、自分の能力、自分の何か、アダムにあるものを吹きずってますね。いつもこの脳みその中のね、大脳辺縁系にある、それを引きずってるんです。私たちは新創造とされていますが、過去のものを引きずるね、それを持ち込もうとするんです。これは神の国に許されます？No。 全部死と復活を経なければ神の国に入ることはできない。イエスですら死を経て復活を経たんですよ。言わんや私たちは。よく言われる、ありのままのあなたが高価で尊い、嘘です。死ななければダメなの。神が受け入れるものはニュークリエーションです。新しい創造です。えめ、これ人間のね、いわゆるヒューマニズムと真っ向から対立します。ヒューマニズムは私をそのまま受け入れて、神はアダムにあるものは終わらせる、そして復活したものだけが神の喜ばれるものになる。イエスですら死を経るんです。これが神の栄光です。神の栄光って一言で言えば何？死と復活です。世の中の考え、人間の考えは死んだら終わり、そうでしょ。 死んだら終わり。神は死から人を復活させるんですよ。これラザロの復活とは別ですよ。新しい領域、新しい創造へと復活する。これが神が唯一喜ばれるもの。また神にとってかぐわしい香りなんです。ね。考えてください。復活の朝。ね、前にソルトさんがメッセージしてくれましたね。復活の朝。すがすがしい光景じゃないですか。マリアがいた。ね、そこに何て言いましたっけ。おはよう。わお。復活の主がおはよう。神の栄光というのは古い創造を終わらせ新しい創造を生み出すことです。ですからイエスはこの時に、ね、それを経たんです。経る心構えをしていた。それは2節、子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになった。皆さん、この永遠の命というのをね、絵に描いた餅にしてんの。この地上で一生懸命頑張ってね、善行を積み、奉仕を積み、そしたらいつか永遠の命がもらえる。 No、 今皆さんは永遠の命を持っている。ね、皆さんの中に命今ね、いくつあります？体の命、バイオス、ビオスね、魂の命、プシュケ、ソウル、霊の命、ニューマ、霊の命ね、スピリット。私たちはこの3つの命の次元に生きている。そして私たちのこの霊はイエスを信じる前まで死んでいた。だからこの体と魂だけで生きていたんでしょ。そこに新しい命が植え込まれたんです。吹き込まれたんです。イエスは復活のね、日の夕方、弟子たちに何て言いました？息を吹きかけた。あの時に命を吹き込んだんです。私たちも同じ。第一のアダムは鼻に息を吹き込まれました。私たち第二のキリストと、キリストは初歩ですよ。第二のね、復活の初歩。私たちはそれにぞろぞろ繋がっているもの。イエスは長子、私たちは弟であり、ね、妹なの。まあ、弟ですね、みんな。神の目から見たみんな、みんな弟です。息子です。その命が私たちの中に吹き込まれている。なぜ？そのためにイエスが栄光を受けたんです。イエスはご自分の命を自分だけのものにしたくなかった。イエスが30年間どれほど豊かな生活をしていたと思います？ちょっと前回言いましたけどね。人間生活退屈でした、イエスは。もうやんなっちゃった。ブツブツブツブツ、もう日ご毎日毎日ブツブツブツブツブツブツブツブツいるの、私の職場にも。もういつもブツブツ人生すべて暗くしてます。口の実が結んじゃってる。ブツブツブツブツブツブツブツブツ、何これ、自分で自分を呪ってるんですよ。でしょ？私たちの人生歩みはキリストの栄光化された人間性を着てるんでしょ？ええ、ね、このイエスの人間性で私たちは満ち溢れているんでしょ？喜びがあって当たり前なのよ。内側から込み上げてくるよ。なぜ人生退屈しますか？あらゆるところに喜びがあるんですよ。小さなことが喜びになってくるんです。神はわずかなこと、小さなもので栄光を受ける神です。何かでっかいことやる人はない。小さなことに忠実な命があるからです。わかります？この永遠の命は将来のためじゃない。もう今この時、今ここで経験できるんですよ。楽しんでます？喜んでます？ この命を活用してます？
多くの人はこの命をなんか、はい、クリスチャンになりました、永遠の命を得ました、
おしまい。あと歯食いしばって頑張れ頑張れ頑張れね、だんだん、はあ、疲れた、もう やめる、クリスチャンやめる。なぜ？命を使ってないからです。この命が私たちの中に溢れるようになる。私たちの内側に広い領域ができて、この命がですね、広く行き渡るんですよ。そうすると私たちの心、それから体、ね、全部にこの命が巡るようになるわけ。えめ？だから疲れてる体もスキッとする。この滅びるべき体にも命が与えられる。内側がいつも喜びに満ちるんです。考えてください。30年間イエスがどういう生活を送ってましたか。それを私たちも経験できるんです。ましてやイエスは死んで復活した。その復活した命を私たちに吹き込んだんでしょ。え、これはね、言葉ではね言い出せないのよ。ただなんか言ってるとこう喜びが出てくるわけ。わわわわわ。なんだかわからないけども内側から込み上げてくるものがある。命です。言葉を超える。説明できない。この命を日々の生活で楽しむことです。そのためにその命をイエスは解き放った。だから十字架で裂かれる必要があったんです。そしてイエスはこの命を我々にくださいました。エメン。イザヤ 53章見てください。イザヤ書53章、ここでね、イザヤがいわゆる苦難のしもべを描いてます。イザヤ書53章ですね、苦難のしもべの予言です。でここで彼は、見るべき姿もない、ね、見栄えもない、人々からのけ者にされ病を知り蔑まれ誰も尊ばなかった、病を担い私たちの痛みを負った、罰せられ神に打たれ苦しめられた。でこれよくほら聖画にあるようなさ、なんか痩せ衰えて青白い顔したこんなイエス様。 No、 イエスは力に満ち溢れていたんです。イエスは十字架行く前に鞭で叩かれてますね。あれ普通死ぬんですよ、叩かれただけで。だけどイエスはあの時に死んでない。そして私からね、命を奪うことはできないって言ってる。イエスはご自分の命をいつ明け渡すか知っていたんです。なあ、おっちのイエスじゃないですよ。イエスはマッチョだった。命に満ち溢れていたんです。え、ね、ここのイメージをね、人間勝手に、人間のね勝手にこう、イメージしちゃダメです。そしてイエスはこう言ってます、私たちをですね、私たちの背きのために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。私に平安をもたらし、私たちもね、癒しに、癒しを与えた。で、ずっとこう来てください。いいですか？十節。しかし、彼を砕いて痛めることは主の御心であった。わお。神はなんてサディスティックな神ですか。神は痛め、ね、苦しめる、砕くことが御心であった。なぜ？彼が自分の命を財家のために生贄とする。彼は末永く子孫を見る。主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。イエス・キリストは苦しまれた。これ我々想像できません。パッションっていうね、映画ありました。あれはひたすらこう打って肉が裂かれてるっていう映画ですけど、あんな苦しみじゃないんです。
そういう肉体的な苦しみ以上の苦しみを彼は味わったんです。私たちのために罪を知らない方が罪とされたんです。これ私たちの思いを超えます。私たちが苦難、苦労だ、苦しいとかっていうのはね、大したことないの、はっきり言って。いいですか。私はこれほどに苦しみを負って、全世界に私以上に苦しんでる人がいないという人がいます。高ぶりです。何を言っとるか。あなたの苦しみなどまだ小さい。苦しみ足りないんです。これね、今苦しんでる人に言いますと、ドクター・ルーク、愛がない、もういやでも本当です。本当に苦しんで、苦しむところを突き抜けたら抜けちゃうんですよ。中途半端なの、わかります？イエス・キリストの苦しみと私たちの苦しみ、どっちが重いわけ？ジーザスです。私がこんなに苦しんで誰にもわからない、これは自己憐憫です。その中に自分を閉じ込めてるから、その中でぐるぐる回りして人生終わるんですよ。はっきり言います。あっという間に人生終わりますよ。私もこの5日でもってですね、51になりました51歳と今日何日目？3日目復活の日若いね人生あっという間しかしいいですか、そのイエスがね、いいですか、私たちをどのように見ているか。イエスはご自分の苦しみの跡を見て何て書いてあります？満足している。このために神はイエスを裂いたんです。なぜ？イエスの中にあった、一人の中に閉じ込められていた命が拡大したからです。広がった。ご自分の苦しみを通して命を増殖したんです。命を広げたんですよ。えめ、これが神の栄光です。種がある、種、小さな種、これ撒くね、撒いて土に埋まってしまう、何もないかのようである。しかし水注いでね、時が来れば芽が出てくる。これはその植物の栄光です。でしょ、土に埋めたものから出てくる。あの去年だっけ、おととしでしたっけ、ど根性大根ってなったでしょ。あのアスファルトをさ、こう押し上げて大根が出てきちゃったっていうね、あれ皆さん感動しませんでした？アスファルトを押し上げてあの柔らかい芽が出てくるんですよ。これが命のパワーです。私たちの思いを超える、植物の命ですらそれだけのパワーを持っているんです。いわんやキリストが持っていて、キリストが自分を裂くことによって解放した命はどれほどのパワーを持ってます？えね、わーわーわーわー、あのね、おちおち座ってられない命この命を我々が見て、私たちはキリストの苦しみの後です。イエスは私たちを見て満足するんです。やね。自分を見て、自分を見てね、俺ダメだ、もうダメだ。ね。もう捨てられた。神は私をね、見捨てた。終わり。自己憐憫です。それこそ神の御心を拒否してますね。イエスは私たちを見るときにどう見てるわけ？満足してる。やね。神は私たちを見て満足しているんです。なぜ？今私たちの中にキリストがおります。キリストというのは神にとっての宇宙の宝です。その宝を私たちにくださった、また私たちをキリストの中に置いたんです。今私たちのこのみすぼらしい私たちを神は直接見てんじゃない、キリストを見てるんでしょ。皆様キリストの中に置かれているからです。キリストを着ているからです。神は満足するんです。
皆さんね、本当に満足する。私もね、肉的に言うとまだまだね、満足ないのね。野心があるんです。ノーベル賞を取りたいと。やりたいなね。肉の野心はあるんです。だけどね、このキリストの喜びに包まれるときには、どっか行きます。これで満足。これこそ栄光。神は私を見て満足している。神は私を見て喜んでいるんですよ。この苦しみの後を見て神は喜んでいるんです。ね、この神の見る目線と自分を自分で見る目線、これがずれるわけよ。私たちは自分を見るとき、また兄弟姉妹を見るときに、この神の目線で見る必要があります。ね、自分のご主人見るとき、何よ、ね、だけど神はどう見てんの？この人を見て神は満足している。ハレルヤ。その満足に私たちも預かるんです。ハレルヤ。ね、頑張ってどうのこの、ね、結婚カウンセリングも意味ですよ。神が見ているように見ればいいんですよ。これがキリストの傷の、いいですか、あと、ね、満足している神です。私たちもその満足に預かることができる。17章に戻ってください。永遠の命、造営の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになった。イエス・キリストに今、すべての人を治める権威を子にお与えになった。だから自由に、求める人には自由にこの命をくださるんです。大事なこと何？あのね、金持ち の、 あの若者いましたね。金持ちの若者何でしたっけ？律法を小さい頃から守り、全部やりました。ただイエス、何て言いました？あなたの持ち物を全部売り払って貧しい者に与えよう。そしたらば、その若者は悲しそうに去っていった。あれ、悲しそうにって誰が悲しそうだったんでしょう？え？イエスですよ。わかります？イエスの御心は私たちに何をくださること？命です。しかしその若者はそのイエスの御心を拒否したんです。あの時に、ね、いいですか？全部自分の持ってるものを売り払え。できませんと言えばいいんだよ、イエス・キリストに。主よ、できない。だけど私はあなたが欲しい。主は、もしそう答えたら、このような信仰を見たことがないと喜んだんです。イエスが何を求めてます？イエスの心の奥底で求めてるものは何？ご自分を私たちに与えることです。あの時にあの若者は試されたね。それでイエスに信仰を置かなかったんです。私が持ってるものどうしよう、私にはできない。だから皆さんいいですか、よくこういう言葉を聞きます。今の私たちにはできない、今の私たちには無理です。今の私たちはまだまだです。私はそれにアーメンしません。嘘です。今の私たちにできないの、もともとが。クリスチャン生活というのは、できないことをやれって言ってんだよ。もともと。え？できません。去ってっちゃう。一番悲しむのは誰？イエスです。ですから私たちは絶えず、できません、でも、あなたと言ってこう、衣の房につかめって言ってんだよ。なぜつかまないの？今の私にはできない。できません。僕にアーメンしてほしいんだよね。私はアーメンしません。もともとできないんです。クリスチャン生活は。これを知ったら解放です。だからイエス・キリストが命をくださったの。ハレルヤ。
なんで命を私たちにくださったの？できないことをやれって言ってるんですよ。ワンちゃんの命は四つ足の命です。どう頑張ったって二本足で歩けないですよ。でしょ？ちょっとはできる。こうやってね、訓練すれば。しかし気を抜いたらすぐ四つ足になるんだよ。なぜ？私たち四つ足で歩きます。私たちは立っている。なぜ？命が違う。犬にとっては二本足で歩き続けろってできないの。命を交換すればいいんです。わかります？私たちも同じよ。人間の命ってできないの。しかしその命の代わりに、古い命の代わりに新しい命をインプラントしたんだよ。そのためにイエスが裂かれたんです。そのためにイエスは苦しみを受けられたんですよ。でしょ？そして全ての人を治める権威を持っている。今私たちは誰によって治められています？サタン？この世？ご主人？子供？会社の上司？隣の奥さん？誰？ジーザスです。イエス・キリストは私たちを治めてくださる主です。イエスの治め方は何によって治めるの？恐怖？恐れ？何？愛と平安、義、喜び。喜びがないものはどっか間違ってます。ウォッチマニーは20年間閉じ込められていた。彼は喜んでいたんだよ。わかります？これ知ることができない。神はご自分にとって最も尊いものをね、そのピークの時に、最も輝いている時に取るんです。そしてご自分の宝にするんですよ。隠すんです、その部分を。これが神です。私たちはその部分を知りたいと思うんだよね。オチマニが20年間どういう生活していたか。だから励ましを受けるかもしれない。ノー。隠されている。これが本当の宝です。そして、そのね、いろんな、はい、状況、全部、計り、与えられているの。つぶやくの。ウォッチマンにこれ書いたでしょ。自分の環境で圧迫される。自分の状態、ブツブツブツブツ言って、そこで死に入っていくわけ。ブツブツ言えば死に、死ですよ。霊的な死です。じゃあその中で何て書いてあります？神を賛美すると。勝利です。喜びが出てくるんですよ。なぜか知らんけど喜ぶの。ノーベル賞を取らなくても。喜ぶ。ハレルヤ。これが命です。そして今イエスはね、この権威を持っている。その永遠の命。はい、永遠の命とは何でしょうか。彼らが、これ私たちです。唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることである。この知るのね、時制はですね、英語で言うとですね、should keep on knowing。一旦知った終わり、違う。例えば僕に質問する。ね、こういう、イエス様、ね、喜ぶにどうしたらいいの？私は何か言う。わかりました。アーメン。終わり。No。知ろうとして知り続けていくんですよ。私たちが昨日知っていたイエスより今日知るイエスの方がはるかに豊かになる。明日知るイエスの方がもっと豊かになる。Keep on knowing。知り続けていく。これがギリシャ語の意味です。ですから命を知るということはこのパーソンです。お方と一つになってこの方を味わうことです。味わうことです。えめ、宗教から解放されてください。私たちはこの命なる方を味わうんですよ。楽しむんです。エンジョイするんです。えめ、周りがどうであれ、これが永遠の命である。知識、誠の知識って何？箴言でちょっと言いましたね。知識って何？生ける知識。パーソ、ね、パーソンです。知識っていうのはパーソンです。お方です。誰？キリストです。この知識を持つこと。イエス・キリストを持つことです。そしてイエスは、ね、この、あなたの使わされたイエス・キリストを知ること。そしてあなたが私に行わされるためにお与えになった技を私は成し遂げて、
て地上であなたの栄光を表した。イエスはヨハネ19で言いましたね。何て言いましたっけ。完了した。皆さんね、私の今の悩みを解くためにイエスのこの十字架に何か付け加える必要がありますか。なんとかカウンセリング、なんとかミニストリー付け加える必要がありますか。ない。ある教会、愚かです。自分の罪を告白して紙に書いて十字架の木に釘でね、打ちつける、ナンセンスです。私たちの罪はもう終わってる。テテレスタイ、 It is finished。 神は全部を成し遂げたんです。皆さんの苦しみ悩み全部そこに終わった、終わった。そして皆さんは3日目によみがえった。皆さんは今新しい創造なんですよ。この命を見出せば方法はいらないんです。えめ、本当のリバイバルって何？牧師が失業すること、出版社が潰れること。なぜ？みんなが一人一人が直接主から聞くことができるからです。直接主と交えることができるからです。いらないの、そんな有名な人。普通のおじさんおばさん、私たちがね、直接神から聞く、直接神の技に預かる、この新しい命を生きる、これがリバイバルです。勘違いしてる。えめ、我々は普通の生活の中でこの命を生きるんです。原則は何？死と復活です。そしてこの栄光をイエスはね、受肉前から神の栄光を持っていた。この栄光を今表したんですよ。よく考えてください。私は成し遂げて地上であなたの栄光を表した。今父を御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていました、あの栄光で輝かせてください。栄光に輝くコツは何？死ぬことです。低い道を選ぶことです。人から拒絶されることです。軽んじられることです。圧迫されることです。しかしそこで何が働くんですか？死の力が働く。十字架の死のパワーが働くんです。イエスの十字架の死のパワーが働くとき、その後復活のパワーが働きます。死というものを求めるかどうか、これが神の栄光を表す唯一の道なんですよ。えめ、皆さんはもう死んでますよ。それをどう適用するかです。今自分が持っている課題問題、自分の生活にイエスと伴う死をどう適用するかです。適用すればもう勝利です。サタンは復活したものに手を触れることはできない。えめ、これが神の栄光です。この栄光に私たちも預かれるんですよ。信じます？祈りましょう。電気落としていただけますか。イエスよ、感謝します。あなたはヨハネ17章で私たちとあなたの関係を祈ってくださっていることを感謝いたします。私たちに命を与えるため、あなたは神であったにもかかわらず 自らを低くされ、しもべの様を取り、地上に命を届けてくださいました。一粒の麦として、その閉じ込められていた命を解き放つために、あなたはこの苦しみを得られたのであります。私たちには想像できません。私たちはしばしば自分が最も苦しいものであると、自分が最も悲惨なものであると、自己憐憫に自分を閉じ込めることを許してください。あなたの苦しみは私たちの苦しみをはるかに超えるものであります。想像を絶する苦しみであります。そしてあなたは死を得られました。完全なお方、未知の満足なお方、唯一の喜びのお方、宇宙の宝、これを裂かれたのです。それはうちにある命を閉じ込めおくことなく、私たちに分かち与えるためでありました。この御心をどのように理解できましょう。私たちはあまりにも世のものによって汚染されています。日々の生活、子供の教育、経済的問題、あのことこのこと、なんと私たちは知的であることでありましょう。地上のものに束縛されていることでありましょう。憐れんでください。しかし神は私たちが知りに過ぎないことを心に留めてくださっていることを感謝します。あなた方は霊は燃えているが肉が弱い、憐れみに預かります。主を飛んでいた若者のように、あなたから悲しそうに去ることがありませんように。それはあなたの御心を最も傷つけてしまいます。あなたの胸に飛び込むことをあなたは願っておられます。私にはできません。でも主よ、あなたにはおできになります。人にはできなくても神にはできる。針の穴をラクダは通ることはできないのであります。しかし神にはできる。なぜその神に頼らないのか、なぜ自分でやろうとするのか、なぜ自分でもがくのか、なぜ私に委ねない、なぜ私に明け渡さない、なぜ私を信頼しないか。主の心がいかに傷つけられていることでありましょう。あなたをあなたとして認めることがないことによって、あなたがある方である、I am、 そのお方にもっと頼ることができるように、あなたは私の道、命、真理、希望、このお方を持つのであれば私たちは全てを持っているんです。どうして自分に頼るのか、自分の方法で切り抜けようとするのか、自分の心をやりくりするのか、できないものをできないというように、あなたの言葉はしかりか否かであるべきだ。主よ、どうしてこのような高い飯に従いましょう。しかし全てはあなたによるのであります。そのためにこの命をくださったことを感謝します。この命をもっと用いることができますように、この命の豊かさを掘り起こすことができますよ。私たちの人間生活を誠に栄光に輝くものとしてください。この御子が持っていた栄光、私たちの思いを超えます。想像を絶します。しかしその栄光に私たちも共に預かるものとされていることを感謝します。そのためにローマ8章にあるように、 後の栄光に預かる。そのために苦しみも共にしようではないかと。主よ、私たちがあなたの苦しみを少しでも負うことができますように、私たちがあなたのその苦しみをわずかでも共にすることができますように、私たちの内側が広げられ、キャパシティが広げられ、豊かになるためであります。流し出すためであります。注ぐためであります。命を周りに分かち与えるためであります。どうぞ私たちを狭い私から解放してください。私たちを裂いてください。私が裂かれるならば、あなたの栄光が現れるでしょう。私が死に死を経るのであれば、あなたの復活のパワーが現れるでありましょう。死と復活を経験させてください。おー、ハレルヤ。これこそあなたの栄光であります。人の目に訴えず、人の目に輝くことなく、人が軽んじ、人が拒絶すること、低くされる道を選びます。これがあなたの中にあった全ての動機であります。低くされること、癒しめられること、これこそ栄光であります。まことにその時、内側からあなたが輝くことを感謝します。この輝きを感謝します。私たちの心を得てください。あなたの心と完全に一つになりますように。そのためにあなたがご自分をくださいました。私のうちにアイアムがあります。私はアイアムの中に置かれました。このお方が私の中に実体化されるとき、神の栄光が私たちを通して現れるでありましょう。私たちは何かを輝かしたすでありましょう。そのために地上に置かれています。自分が満たされることを求め、自分の問題解決を求め、自分、この自分から解放してください。手放すことができますように、明け渡すことができますように、あなたを主といたします。あなたに服します。この祈りによって生み出された私たちを見て、神が満足していることを知るように、神の栄光を帯びることを知るように、私がこの真の神とイエス・キリストを知り続けることができるように、絶えず前に前に向かい、このお方を知り続けることができるように、自分から離れることができるように、キリストを選ぶように。
精度され完成されている。この神の目を持って自分を見るよう、
私たちの霊は御座にいることを知るように、私たちの霊は御座の前に仕えているという、このビジョンを得るように、神を礼拝し神に仕えていることを知るように。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていた。彼らも御座の前に背をし神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、イエーイ、ハレルヤ、ハレルヤ、オー、Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. ハレルヤ。